説教 CD ナンバー214。本日のメッセージは、クス式主の贖いの御業と題して、2012年11月24日にもたれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
ヨハネによる福音書一章。ヨハネによる福音書一章29節。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。はい、一緒に読みましょう。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネのメッセージでした。この世は、この罪の家に、ますます、汚れて、堕落して、そして、暗闇は深くなっています。皆さんよくご存知です。この罪の家に、地球は滅びに向かっています。近い将来、そう感じませんか？世の罪を取り除く神の子羊。神様と創造主なる神様と人とは当初は一体でありました。完全に調和しておりました。何が人と神の間を隔てたのでしょう。イザヤ書の59章に開かなくても結構ですが、2節、ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てた。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。世の人々と神との間を隔ててしまって、器物、金物、風土、観音、さまざまな神に拝んで、人々は、すべての人は迷ってしまったと書いてあります。すべての人、すべての人、罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなって、神が作った被造物を拝んでしまった。したがって、自分を賢しとして、そして偶像を拝むようになった。鳥や獣や羽物、人間を拝むようになった。そして様々な不道徳、不貧困に陥って滅びに向かっている現状です。ローマ書1章の19節から。そう、不義が、罪が神と人との間を隔てた。ならば、愛なる神様は、もう一回人と和解して一つとなるためには、この罪を取り除かなければなりません。誰が、どのように罪を取り除くことができるんでしょうか。宇宙にたった一人しかいない。黙示録5章。たった一人、ヨハネの福音書1章のね、ここにユキちゃんが描いた絵がある。たびたびこれを見なければ大事なことから我々離れてしまいます。セブンスデーアドベンチストでさえも様々な教理が吹きまくっていて、迷って、そして心の空虚を感じて、どこかに満たされたい思いであちこち歩き回ってる。道は聖書にある。ここに神の律法をモーセがいただいたシナイの山があります。神の律法、永遠の命の条件です。しかし人は神の律法を守ることができないような状態になってしまった。 そこで神様は福音をこの聖女に示されたのです。どうやったら再び神の律法を守り、神と調和することができるか。永遠の命、永遠の幸福、その道は聖女にあるんです。このことをもう一回学んでいきたいと思います。ユダヤ制度、祭り、ユダヤ人に与えられた祭り、それから聖女の儀式、奉仕、そこには福音がぎっしり詰まっていると言います。福音がぎっしり詰まっているならば、これを綿密に研究しなければならないが、今日は概要をご一緒に勉強しましょう。このぎっしり詰まったユダヤの聖女から離れて、聖女から目を離して、人間の哲学、言い伝え、いろんなものが入ってきて、みんな迷ってしまっているんです。そして聖女の問題は、互いに真理の調和する真理の全体系を表している。人々は聖女の中のただ十字架だけを仰ぐ。確かに十字架で神様の側としては偉大な働きをなさいました。それだけではありません。神の屈辱、贖いの技は聖女の中に全体が含まれているというのです。そう、食材の1、2、3、ね、で、最初は神様はイエス様を通して我々のために何をなさったか考えてみたい。 それからその後でキリストが我々のうちに何をなさるか考えてみたいです。イエス・キリストは、これは聖女の外庭ですね。これはこの地上の幕屋に設けられた聖女の構造ですが、第一の部屋は聖女、そして死聖女と、奥殿は死聖女と呼ばれた。この死聖女に神の律法を納めた契約の箱がありました。全宇宙の天の政府の原則、基礎、土台であったのです。どこの国にも法律はあります。神の法律がこの契約の箱の中の実戒にあったんです。契約の箱が大事なのではないです。中身です。愛の、自由の立法です。で、ヨハネのによる福音書一章のね、一節を見ると、はじめに何があったんですか？言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神と共にあった。この神様は誰ですか？父なる神、言葉と共にあった。初めから、アブラハムの以前から、アダムの以前から、初めから、永遠の初めから、言葉があり、言葉は神と共にあった。この言葉は誰ですか？次、神であったと書いてある。しかもこの言葉は全宇宙のものを、この地球ばかりではない、全宇宙のもの、すべてのものを作られたお方である。言葉によって。この言葉は誰ですか？ 14節、言葉は肉体となったと書いてあるから、あと読んでみると分かります。誰ですか？イエス・キリスト・メシア・イエシュアです。コロサイ書の15節16節、巫女にあって巫女によって巫女のために全てのものは作られた。我々一人一人も含んで、あの孫根のあの馬小屋でお生まれになったイエス・キリスト、12月になるとあのイエス様を祝うけれども、ところで皆さん、法王はね、イエス・キリストが誕生したのはもっと前だったと言って、最近また発表してる。そしたらいろんなことが崩れてくる。剛さんがそのインターネットで送ってきたんだけれども、後で紹介します。いつか。ベネディクト16世はイエス・キリストは紀元前4000年じゃなくてもっと前にお生まれになったって言うんです。そしたら聖書の予言がみんな崩れてくる。そう、創造者であられたお方、初めに神と共にあったお方が、永遠に神性を持っておられたお方が肉体となった。神性と人生を結合された。そしてイエス様はこの地上に来られて、栄光の御座を捨てて、そして肉体となって私たちと同じ血と肉を取られた。か弱い無能な赤子としてお生まれになった。自分一人では何事もできないという立場に立たれたんです。イエス様のご生涯、なぜイエス・キリストは我々の罪深さを取りながら、なぜ一瞬も罪を犯さない清い生涯を送られたんでしょうか。ここにヘブル書5章に、肉の生活の時には激しい叫びと祈りを捧げてご自分を救うお方に頼られたんです。依存したんです。一瞬も私の思いではなくあなたの御心にって、弱い人生を追われたイエス様は天父に頼って罪を犯さなかったんです。なぜか後でわかるでしょう。そしてイエス様は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きた。私が語っているのは私の言葉ではない、父の言葉を語っているんだとおっしゃった。神の御言葉に幼い頃から精通していて、ラビの学校行けませんでしたよ。神の言葉を一生懸命人間として学ばれた。そして神の言葉に従っていった。信じて従っていった。御心を行うために私は参りましたとおっしゃった。罪を犯さなかった。そして聖霊によって、聖霊の導きのままに活動したんです。私は世の光であるとおっしゃった。私は天から下ってきた命のパンであるとおっしゃった。この三つの方法によって彼は罪のない生涯を送られた。罪に勝利し、世に勝利し、死に勝利なさった。だからイエス・キリストは十字架で傷のない 神の子羊として捧げられる資格を持っておられたんです。我々の罪深いものの身代わりとなって、そして30歳過ぎていよいよイエス様はこの紀元27年にメシアとしての救いを始めました。働きを始めました。紀元27年、予言の通りでした。ダニエル書9章。そして紀元31年、イエス様は私は死ぬために来たとおっしゃった。イエス様なぜ、ちょっと考えてみましょう。イエス様、初めに神と共にあられて神であられた、すべてのものをお作りになったお方がなんで人間となったんですか。こんなちっぽけな地球、なぜ人間肉を取られたんですか。一つ、神様を忘れてしまった、神の知識を失ってしまった人間に神とはどんな方かということを教えるためでした。二つ、神の律法は守ることができるということでした。清い生涯を送ることができるということを証明するためでした。そう。そして我々罪人のために身代わりとなって死ぬためでした。何回もイエス様は弟子たちに言われた。私は死ぬということ、そして死んで葬られて3日目によみがえるということ、言っておられた。そして十字架で、この祭壇で世の罪を取り除く神の子羊としてご自分を捧げられた時、こと終われるとおっしゃった。その我々の罪の値を払う神の怒り、刑罰を全人類のその罪を背負って死ぬということは、我々は絶対にこの地上で理解し尽くすことはできない、永遠にわたって理解し尽くすことができない、永遠の科学であり歌であるというんです。その超人間的な苦しみ、我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしというのは、本当は私たちが叫ぶ叫びであるはずでした。 そしてヨハネ第一の手紙、ヨハネ第一の手紙4章の8節から9節、ここに愛がある。33年の生涯で神の慈しみと憐れみを、神の義を示されたが、最高に神様のご品性、神様とはどんな方かということを示す場所は十字架であったんです。十字架、ここに愛がある。そこで終わりませんでした。人類をあがなう働きは始まったばかりでした。完成するためにイエス様はよみがえって天の聖所に行かれました。ヘブル書6章の19節、彼は我々の先駆けとなって幕の内に入られたと書いてある。幕の内というのは一つ二つ幕、幕の内に帳がありました。復活して第一の部屋に入られた。我々の先駆けというんだから、先駆けだから我々がついてくることを望んでおられる。信仰によって我々も子羊が行くところはどこへでもついていかなければならない。十字架十字架でとどまってはならないんです。イエス様について行かなければ
ならない。でこの今度はですね、これ1と書いてますね、我々のためのキリストの働き、2番目、我々のうちになされる聖霊の働き。神様は我々から罪を取り除く働きをなさるんです。世の罪を取り除く神の子羊の尊い血によって、その血以外に我々の罪、シミ、シワ、その類のもの、一切この汚れを清めるものは宇宙にないんです。信じる者は神はその一人を保うほどに、何でした、この世を愛してくださった、この世を愛して、それは彼を、御子を信じる者がどれくらい滅びる、滅びない、一人も滅びない、信じる者で永遠の命を得るためである。永遠の命、皆さん永遠の命であるっていう、これね、教会に来てね、これを分からなければ追求してください。罪とは何か、永遠に生きる命、これを追求して研究して悟ることが人生、ここに生まれた目的です。生かされている目的です。永遠の命は本当にある、いつどこで与えられる、どうしたら永遠に生きられる、聖書に書いてある。そう、信じる者に今度は聖霊が、神の霊が働いて、聖霊はどんなことをするんでしょうか。罪を示すんです。罪であること、罪人であるということも知らない、あの失われた銀貨はね、あの例え話、あの失われた銀貨、女の人が銀貨を探そうと一生懸命掃除する、銀貨は失われたこと知らない、罪の自覚もない、失われた羊ね、一匹の羊、あれは迷い出てからもう戻ることができない、戻ることができないけど戻りたい、めーめーと泣いてるんです、気がついてるんです。銀貨は気がつかない、失われた羊は気がついてるが戻れない。放蕩息子は神のもとを離れて、すべての財産、青春のエネルギー、力、すべてを浪費してしまって、自分は本当に罪深いと思った彼は、父のお父さんがいらっしゃる、お父さんがいらっしゃることと、お父さんの慈愛を思い出したんです。神の愛、それが彼を悔い改めに導いた。そして彼はお父さんに育まれる、永遠に父と共に住む結果になったんですね。さあ、でね、イエス・キリストを神の子、救い主として信じるときに、これを信仰と言いますね、信仰。私のために死んでくださった救い主として信じるときに、どんなことが起こるかというと、悔い改めと、放蕩息子みたいに悔い改めと、そして信仰を持ってイエスを仰ぐと、仰いで生きようと書いてある聖書に。悔い改めと信仰を持って、神様ごめんなさい、そして あなたの御子イエス様のした技を本当に感謝します、許しを感謝しますと言って二つの手を伸ばしてイエス様の元に来るとき、どんな結果が信者のうちになされるかというと、神様はこれ義人なさる、義人一人でありなし、神を求める人一人もいない、すべての人を失われた、神の栄光をみんな失ってしまったが、悔い改めと信仰を持ってイエス様を受け入れる人たちは、神様はちょうどあの放蕩息子のお父さんのように汚れたまま来る者たちを育んで受け入れてくださる。悔い改めてから行くんじゃないんです。慈愛に触れて、悔い改めのローマ書2章の4節、悔い改めて神様のもとに行こうとするならば、いつまでたってもできない。そして人は変えられない、変えられない、変化は起こらない。義と神様が義人、義と認めてくださる、罪のまんま素直に来るものを義と認めてくださる、これを許しというんですね。許し、無償で許してくださる、臭いままで許してくださる。しかしこの神様の許しというのはこれで終わらない、ね、律法を行って良い行いをして善行を持って、神様私を受け入れてください、天国に入れてください、神様はノーと答える。罪人です、救ってくださいと素直に来るものを豊かに許してくださって、満ち満ち溢れるほどの恵みをいやまし加えるとパウロは言ってる。罪の増すところに何でした？恵みもいやますなり。恵みっていうのは価値のないものに与えてくださる神様のね、属性です。だからといって罪のままとどまっていいか、パウロは断じてそうではない。この断じてそうではないってね、人が神様の言葉を曲解することがあるので、もうパウロは非常に強い言葉を使っています。律法に行うことによって、律法によって救われるか、神の恵みと信仰によって義とされ救われる。じゃあ律法を廃するか、断じてそうではない。罪無償で許される、だったら罪にとどまっていいか、断じてそうではない。罪から離れるんです。放蕩息子はあの自分で選んでいたあの都会、あそこから離れて立って父のもとに帰りました。離れなければならない。そしてこれはね、私もこの古き世に自我に自己中心にイエス様と一緒に十字架につけられるということも意味している。死ぬんです、自分に。だからあのバプテスマそれを教えている。自我に死ぬ、罪から離れる。そして服従、神様の御心に従っていく。これ以上のことは神様なさることができませんよ。十字架のふもとでこの経験をすること、これにとどまっているならば、我々のうちに願いを起こさせ、そして神の思いを実現に至らせ完成するのは誰ですか？キリスト、キリストの霊です。キリストの霊、この人聖所に入らなくても救われますか？十字架上で、この間荒垣さんが面白いこと言ったね。世という字、こうこうこうこうこう、世、世の中の世、あ、三つの十字架があるって、左に右にね、三人十字架につけられた。 一人は信じる者、一人は滅びる者。で、この世の、この世というこの、これは信じない者は滅びるという意味だということね、言ってました。面白い。十字架上の泥棒は、御国の権威を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいと言って、言った泥棒は、救われますか？まだクリスチャン生活始めたばっかりと言ったらいいかね、信じたばっかりだった、救われますか？まだ愛、喜び、平和、寛容、慈愛、自平、ね、自制、身がなってなかったよ。救われる？救われます。この経験をしてるから、ごめんなさいと、ありがとうございますで、ね、イエス様を信じ受け入れたから救われます。もし彼が2年3年5年と生きていたら、必ず神様の御心に従っていったに違いない。完全に悔い改めだから。しかし彼は十字架上で死んだ。私たちはイエス様を信じてからまだ生かされている。クリスチャン生活10年20年30年50年と続く。我々は先駆けとなって入って行かれたイエス様、十字架でご自身を流された血、そして私たちのためにその血をもって父よ、彼らを許してください。いつも罪を知っていて知らないで犯す罪のために、中保者としてイエス様が立って弁護しておられること、感謝すべきではないでしょうか。テモテ第一の手紙の2章の5節、神と私たちの間に立って中保なす。中保というのはね、弁護士のようなものです。あるいは大祭司とも言います、ね、そのイエス様に私たちは、イエス様だけが唯一の中保者なんです。どうして法王に罪を告白しますか？どうして司祭に罪を告白しますか？どうして神父さんに罪を告白しますか？中保できますか？我々の罪の中保できますか？取りなし。できません。聖母マリアを中保者として拝んでいる人もいる。これはサタンが直接に与えた教えです。かえってイエス様はマグダラのマリアがやったあの罪深い7つの悪霊にね、囚われていた姦淫の罪を犯した罪の女、許されたあのマグダラのマリアは誰よりも先にイエス様について走っていた。走っていたと書いてあるよ。多く許された者は多く愛する。14万4千生きて死を迎える人たちはその経験をすると書いてますよ、大聖堂下巻に。キリストの十字架のこの贖罪の犠牲と中保の働きを、この2つ、これはね、レビ記4章から16章まで型として儀式として書いてありますよ。流された血を持って第一の部屋に入って、ここに7度血を注ぐ。こうして彼らは許され、贖われ、清められると書いてある。日ごとにこういう働きが続いていったんですね。ところが、これはね、幕とも言いますが、ドアとも言い、門とも聖書で言う。イエス様は、イエス様が復活なさってから、ヘブル書6章の19節だったかな、彼は幕の内に入っていかれたという時に、この最初の幕の内です。復活されてから。一足飛びに、この 第二の幕の内に入っていかれませんでしたよ。セブンステアドベンチの神学者の中に、ね、イエス様復活してからこの死聖女の幕の内に入っていかれたと。1844年じゃないというんです。そんな教えが若い牧師たちを迷わしている。順序があるんです。復活されてから第一の幕の内に入られた。新共同訳ではね、余計な言葉を使って死聖女の幕の内に入っていかれた。そんなあれ人間が付け加えた。第一の幕の内に入った。しかし第二の幕の内に入ったのはいつですか。2300年のあのエルサレムを建て直せという命令が出てから2300年経ったら聖女は清められて正しい状態に復するというあれによると、1844年10月22日秋の祭りの贖いの日に、7月10日に入られた。それは現代の声で1844年。だからイエス様今どこにおられる。死聖女におられるんです。で、私たちが生かされている時、ね、生かされている間、自分は50年前にバプテスマを受けたから当然救われると思い違いしてはなりません。救われる条件は神の律法に従うか否か。しかし律法を我々を守ることができない。ただごめんなさい、ありがとうと同じ方法で我々はイエスを仰ぐんです。大祭司イエスを始めた時と同じ方法ですよ皆さん。ここでね、私はもうクリスチャンになったから50年前、当然救われるという人たちはイカボデと言われる。イカボデ、キリストに近づけば近づくほど、これ本先生この間それ詳しく説明してくれた。キリストに近づけば近づくほど、その純潔さを仰げば仰ぐほど、聖書を読めば読むほど、祈れば祈るほど、自分の罪深さ、無価値さがだんだん分かってくる。もっとはっきり目が開かれて見えてくる。そうでなければ何かおかしい、遠く離れてる。そう、大聖堂にそう書いてある。パウロはね、あんなに立派な幼い頃から実戒を形も、ね、守ってたパウロは、キリストイエス罪人を救うために来られた、私は罪人の頭であると言ってんだ、あの聖人が。我々はラウデキアで、私は当然セブンステアドベンチの女の残りのから最後の教会に、ね、入った。救われると思ってたら、救われたと思ったら、主よ主よと言いながら私はあなたを知らないと言われる厳粛な宣告を受けるかもしれない。罪人のとして毎日、パウロは私は日ごとに死んでいると言いました。日ごとに、毎日私たちは罪人として神の憐れみを乞うて、ごめんなさいイエス様、ありがとうございますで、イエス様の身元に来るんですね。そう、さてイエス様が天の死聖所に入られた。今はイエスはどこで何をしておられるかというと、天の死聖所。これはレビ記の16章の29節30節を見ると分かる。これはイエス様が死聖所に入られた理由は、これはイエス様がこの地上に再臨なさるために、時に備える特別な準備の働きをするためです。特別な清め、私はもう許されたのに、清められたのに何がまだ清められるのがあるんですかというはず。今日午後徹底的にそれを学んでみましょう。このこと、死聖所における 特別な働き、これがサタンが悟らせまいとしている特別な現代の真理であるんです。あらゆる策略を講ずると、大曹統外観の221ページに書いてある、この大真理で、食材と中保の働き、特に聖女のその調査審判と最後の贖いの働き、これをサタンは憎んでいるって言うんです。ここまではいろんな立派な話するかもしれないけれども、これを悟らせないとするんです。これはやっぱり裁きの時、あるいは最後の贖いと言います、聖女の清めとも言います、この日にあなた方を清め、あなた方のために贖いをすると、レビ記16の30節、この特別な日にやっぱり同じ方法で我々は裁きの座に出頭する。ダニエル書7章にね、裁きはね、生徒たちのために設けられると書いてある。生徒たちのために、神の民であるという人たちだから、何か素晴らしいことをするに違いない、厳粛なことですよ、徹底的な裁きだから。しかし徹底的に神様は我々の罪を除去する、取り除くためです。どんな人が罪が永久に完全に取り除かれるかというと、ごめんなさいとありがとうございますって言って裁きの法廷に出廷する人たちです、ね、永久に自我に死ぬ、永久に、そして永久に完全に神の立法、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たちが出現するんです。そうしたら最後の7つの災害、大いなる悩み、どんな苦しい迫害の中を通っても彼らは生きて死を迎えることができるようになるんです。この働きを信者のうちに完成したいな、したいのに、サタンはこの働きを理解させないようにする。十字架で開始された働き、そしてそれを維持し続ける、保持し続ける、そして死聖所で信仰による義人、これが完成するんです。義人、聖化、完全という、これら全部を含んで福音というんです。十字架だけじゃない、全部を含んで、そしてここでイエス様と協力して、いいですか、大聖徒の下巻の140ページね、戸上さんが大好きな言葉、キリストの恵みと何でしたかね、我々の努力しなければ、協力しなければならない。そうするときに神様は私たちのうちに永久に罪を許し、もう罪を除いて、取り除いて、世の罪を取り除く神の子羊とヨハネは言いましたが、いつ永久に完全に罪を取り除かれるかというと、死聖所で裁きの時に、死んだ我々の先輩方ね、再臨信徒たくさんいます。あーちゃん見ても欠点まだ持ったままでした。立派な人たちもやっぱり欠点持ったまま死んでいきました。すべて知っている罪に勝利していった、今や義の冠が私のために待っているばかりであると言い切ったパウルも、ルーテルも、ウェスレーも、まだ 罪は除去されていないまま残っていたんです。しかしもう彼らはね、死んで後裁きを受けて、生きてる限り聖霊が罪を示す時に素直に悔い改めて罪を天の聖女に送るならば、もう罪除去されているはずです。義人はね、一瞬ですよ、悔い改めて罪を告白するならば、我々の心から咎めを、在籍と言いますね、咎めを取り去ってくださる。天来の平安が宿る一瞬です。でこれはこの成果はずっと続きます、この経験が。しかしこの罪の除去というのはね、徐々に徐々に消すんじゃないです。最後にイエス様は罪を汚れた衣を脱がせなさいと言われるとき一瞬です。そして罪の状態、罪のない状態に回復されるというのがダニエル書8章の14節、聖女の清めなんです。そして彼らは悩みの時を通過する。死なないで生きていて、で生きて死を迎えない人たちはね、これは素晴らしい福音だね、もう朦朧してしまって認知症になってしまってね、どうにもならん人たちが年取ってくると多くなるよ、うん、集大が現れることがある。僕は年寄り世話してて何回も見てきた。石川に立派なね、立派な長老が、本当に立派な長老がいました。しかしその人がね、認知症になった時、若い女の人が好きだ好きだと言い出した。その人救われない、救われないということはない。なぜか認知症になる前に、朦朧する前に、忠実に示された光に従ってきた立派な人であったんです。だから年寄りをケアするときにね、一体もうどんどんどんどんこの年寄りが増えて、宅老老人施設もう作っても作ってもどんどん足らなくなっていく。そして認知症の問題は大きな問題です。セブンステアドベンチストも、いつ我々モルクするかわからないよ。うん、本当。そしてね、理性が失われるとまだ残っている罪がある。知っている限り罪を悔い改めて告白しただろうけども、残っている罪がある、罪の記録がある。それを全部消してくださる時が来るんです、まあ、詳しいことは。そしてイエス様が再臨なさる時、エイカという言葉を使う、エイカ、ね、肉体が朽ちない体に一瞬にして変えられる。そう、エイカ。この時イエス様がおいでになる時、罪を取り除いてくださる、品性性質を変える、その前になされていなければならない。体は、朽ちゆく退化した体はイエス様のご再臨の時に変えられる。セブンステアドベンチの素晴らしい福音、調和の取れた全真理の全体系福音。そしてその時我々は昇天していくんです。焦点、ここで時間が、これね、このイエス様のこの死聖所における働きが終わってから、そしてその七つの災害、この地上にどんなことが起こるか、そして最後に地球にどんなことが起こって再臨があるか、再臨なさって、そして昇天、生徒たちを昇天する、天に上げられる、 カリホの祭り、天にあげられる、ね、で天で千年間何をするんだろうか、千年期が済んでからどこに行くんですか、ね、この地球に第三降臨、イエス様新しい生徒とともに下っていく、これがねアメージングファクツというそのミニストリーでね非常に面白く動画にしているのがあるが、もう見せる時間がない、10分ぐらいかかる、うん、見たい、うん、まさにイエス様のご再臨の時に体を朽ちない体に変えられるね、ちょうどイエス様が復活して栄華されたあの体と同じになる。イエス様はこのどんなに鍵がかかってもコンクリートにでも入ってこれた、これだよ。あんな体持ちたいみたいな、透明人間じゃないけどね、あの朽ちない体に変えられるって、あのね、あのイエス様の死聖所の働きがね終わると、この世界は七つの大災害に襲われる。七つの、それを大いなる患難の時代という。決してキリストの再臨の前に一般教会で教えている平和な千年期が来ないです。来ない。再臨の前に世界はますます混沌として大変な、もう荒廃状態に陥ります。その黙示録16章に書いてあるね、もう癒されない疫病、海は血に変わり、川は血に変わり、川の源も血に変わり、太陽は真っ暗くなり、そしてさまざまなこの事件が起こって、最後に大地震が起こる。100斤ほどの氷が降ってくるって、1タラントの氷。そしてその時イエス様が準備ができた生徒たちを迎えにおいでになるんです。そして主にあって眠っていた人たちがまず最初によみがえる。そして生きている私たちは空中で主と共に会う。そして宇宙旅行する。そして宇宙の中心と言われる神の御座に、新エルサレムに千年の間住むんです。そして千年期が終わって初めて神様は悪人に刑罰を与える。悪人といってもね、イエス様を信じなかった人たちです。福音を受け入れなかった人たちです。どんな殺人罪を犯しても、勧誘の罪を犯してもごめんなさいと言ってイエス様を信ずる人たちはみんな救われる。だいたいあのテサロニカの第一の手紙に、人はみんな救いに救われるように定められていると書いてある。何これ、あこれやる、まあいいよ、食後見せるね。そう、救いに定められてるんですよ。だけどなぜマタイによる福音書24章だったかにはね、人言おうは悪魔とサタンのために用意されてるんです。じゃあなぜ人言おうで地獄で滅ぼされる人がいるんですか。神様救おうとなさってご自分の一人もね身代わりになって死なせて、信じる者は誰でも救おうとなさるのに、嫌ですと言ったな、罪と一緒に滅ぼす以外ない、義の神であられるから。そう、人は救われるように定められているんです。そしてなぜあの人が、なぜ私の夫が、私の妻が、私の子が天国に来なかったんですか、納得がいくまで 納得がいくまで調査審判されて分かりましたと言って、天使たちをも裁き、最後にサタンが裁かれて、あなたの裁きは公正でしたと言って認めて、その後で火と硫黄で滅ぼされるんです。神様のね、なさる技は本当にもう、だから大きな罪を犯したダビデもね、もう詩編の後編読んでください。あなたの慈しみは常しえに耐えることがない、主を褒めたたえ。あなたの慈しみは常しえに耐えることがない、主を褒めたたえ。あなたの慈しみは常しえに耐えることがない、主を褒めたたえよ。姦淫と殺人の罪を犯したイスラエルのダビデの王、神の慈愛をたたえても、あ、見る？はいはい、あ、これはね、声が今出ませんがね、これはアナウンサーが、いよいよ世界の終末だ、未曽有の大地震が起こっているということを今報道しているんです。かつてないほどの、人類史上かつてないほどのもう恐ろしい、大地震だと言って今ニュースキャスターが言ってるんですね。ドバイの800メートルのね、あの大建築も、東京の300何メートルの大建、あのタワーも、もう今建築ブームでしょ。塔をどんどんどんどん天まで届く塔を作ろうとした、何の役にも立たない。やがて大地震の後にイエス・キリストが東の方に黒い雲が現れて、だんだんだんだん近づくと白い雲になる、だんだんだんだん近づくと天使の群れであることを知るんです。迫害されていった生徒たち、牢屋に、山に、そして片田舎に、その逃れた人たち、彼らはイエス様を喜んで迎えるんです。しかしその影、栄光の輝きを悪人たちは迎えることができない。山よ、我々をかくまってくれと叫ぶでしょう。しかし生徒たちは喜んでイエス様を迎える。まず最初に主に会って眠っていた人たちが、ね、蘇る、一瞬にして蘇ってきて栄光の体に変えられる、愛する者たちの再会です。声が小さいね。ほら、おばあちゃん、ほら、見てみて、見て見て、ね、素晴らしい経験だよ。そして人工衛星じゃないよ、これは焦点していく。これまた少し繰り返しますがね、最後の大災害のことをまた繰り返してます。百金の一タラントの氷が降ると黙示録に書いてます。そしてその時生徒たちは天に昇天しますが、この地上は全く荒廃時の状態になる。生き物は何もいない。サタンとその天使たちだけが千年の間幽閉されるんです。 死骸が、あちらこちらにありますかね。やがてこれがまた復活することがある点です。いつか。この千年の間、生徒たちは新エルサレムにおいて裁きに彼らも参加するんです。陪審員として、ね、天使たちをも裁くと聖書に書いてある。そしてなぜあの人が命の踏みに記されなかったのか、全てのことが説明されるんですね。これまた繰り返しますね。これオリオン星座を通っていくと書いてますね。エレン・ジー・ホワイトはね、千年期が終わるとサタンは新エルサレムが天からこの地球に下ってくるのを見るんです。そして死んだ人たちが復活する、悪人たちが。そしてこの時にパノラマみたいにイエス様の栄光を見ながら、この新エルサレムはオリブ山に足をタッチすると書いてますね。でオリブ山は平坦にされて、その新エルサレムが下ってくるのを見てサタンは自分の部下たち、そしてこの地上歴史に神の恵みを拒んだ人たちを召集する、最後の戦いです。最後の戦い、その時戦争に長けた人たちがみんな召集されて、ナポレオンもいるでしょうね、ね、悪人たちはみんな召集されて、そして新エルサレムを包囲して滅ぼそうとする最後の戦い。その時一瞬にして彼らは、まあ、これ戦争に長けた人たちが用意するんですね。彼らは何を思い出すかというと、自分がやったこと、福音を提示されても拒んだ、ね、あらゆる不貧困、不道徳、暴動、不貧困、隠す、人の目には隠れたと思っていること、全部一瞬にこの、なんていうんですか、テープが回るように、彼らは思い出すんです。そして、その胸を打ち叩いて、はがみして苦しむ。そして神よ、あなたは正義の神です、あなたは公平なお方ですと言ってひれ伏して、神は正しかった。その時火と硫黄が天から降ってくるんです。ソドムゴムラのように。そして全てのものを焼き尽くして跡形も残らないようにされる。神様はこの技をね、不思議な技、異なる技と聖書に書いてある。悪人の滅びるのを喜ばれない、異なった技である。イエス・キリストが我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしというあの苦しみを悪人たちは千年後にやるんです。火と硫黄で地球は焼き尽くされて、そして全てのものが新たにされる。死も痛みも叫びも悩みもない、病もない、エデンの園よりももっと素晴らしい輝かしい光景が、人間が住む永住の地と作り変えられる。 全ての被造物作られたものは人間に従うんです。人間が神です。神様に従うならば、 そして彼らは白い衣が与えられ、栄光の衣が与えられ、そして新エルサレムに住む人と田舎に散らばって住む人もいるんですよ。で、田舎に住んでもそうでない、もう大きなブドウも、もう害虫もいない、嵐もない、地震もない、もう農業が何よりも楽しみとなるでしょう。で、イエス様にこの子が聞いてます。主よ、これ何ですか。残るものはただ一つ、十字架につけられたその傷跡だけ。呪い、涙も痛みも全てのものはなくなるんですね。そして声を踊りばっかりするんじゃないですよ。田舎に住んでる人たちはね、翼を持って新月ごとに安息日ごとに新エルサレムに集まってくる。そして宇宙が我々の教科書となるっていうんです。毎日新しい発見をする学者になるんです、ここで終わりかな。素晴らしい福音ではないでしょうか。神様が人類のために再びこの我々のためにしようとしておられることは素晴らしいことです。はい、賛美歌の最後、御国をも御蔵をも後に捨てて、この小さな地球に下ったイエス君、住む家もなかった、迎える家もなかった。しかしイエス様は心減り下る者と共に永遠に住みたもうというんですね。はい、歌いましょう。御国をも御蔵をも後に捨てまししこだりにしえすき
天の愛のお父様、 感謝いたします。歌いましたこの願いは私たちの祈りです。人知で計り知ることのできない神の平安が一人一人の心に宿りますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。